皆さん改めましておはようございます。今朝もこのようにして皆さんと一緒に礼拝をすることができますことを心から感謝いたします。今朝はですね、先ほど司式の方も報告してくださいました通り、牧師が無牧師の野方教会の方に宣教支援に出かけていますので、久留米教会では私が宣教を担当させていただきます。今無牧師の時を過ごしている野方教会のためにもぜひ覚えて祈りたいなというふうに思っています。さて、気づけばもう9月も今日で最後の日曜日になりました。もう何ですか、年を追うごとに重ねるごとにあっという間に月日が過ぎていくというのを実感しています。もう9月終わっちゃうのかという感じですが、先週は何しろ台風ですね。台風に見舞われた1週間でした。九州にこうやってきたのは一つでしたけれども、関東の方、また静岡なんかはまた特別警報が出たりなんかして、本当になんか台風の過ぎ去っていった1週間だったなというふうに感じます。でも台風が過ぎたらだいぶ過ごしやすくなって、秋だなという感じがしてきました。でこの9月ですね、9月というのも終わるんですけれども、実は私たちの教会が加盟している日本バプテスト連盟では、9月は教会学校月間なんですね。実はあんまり久留米教会は取り立ててこう何かするってことはしてないんですが、そういう時を過ごしています。で私たちが私たちのこのバプテストっていう教派ですね、教会学校とか教会教育っていうのはとても盛んな教派なんですね。でそれはバプテスト派が一人一人、信徒一人一人の自覚的な信仰を大切にしている教派だからです。だからもう誰かを通してとかじゃなくてですね、自分自身が一人一人が直接学んで、そして学んだことを共に分かち合っていく、そのためにこの教会教育っていうのをとても大切にしているんですね。そんなわけで今日は少し教会学校にこだわらずに教会で学ぶことについて皆さんと共に考えていきたいなというふうに思っています。でそもそもですね、教会というものが誕生してからずっと教会は教えること、そして学ぶことっていうことをずっと続けてきました。それは今朝最初に読んでもらった、彰子で読んでもらった、いわゆる大宣教命令と呼ばれるマタイの28章でもそうでした。28章の20節の前半には、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいというふうに言っています。でまたその前にですね、あなた方は言ってすべての人を私の弟子にしなさいというふうな言葉がありますが、実はこの弟子っていう言葉、ギリシャ語はですね、もともと学ぶっていう言葉から来てるんですね。だから直接的に言うと学ぶものというのが弟子の意味なんですね。ですから教会ではずっとそういった学び教えが続いてきました。そしてまた使徒言行録にの2章には最初期の教会がね、どんなふうに活動してたかっていうことが書いてあるんですけれども、その文章にもこんなふうに書いてあります。彼ら、その教会の人たちは、使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。ここにもやっぱり教えっていうことが出てくるんですね。で、よくよく考えると、そもそもイエス様がその交渉外を送られたその中で、なさったことはの多くはですね、もちろん病気を癒したりということもありましたけれども、神様のことを人々に伝えて教えていくっていうことをイエス様はなさったんでした。ですからこのイエス様の姿を引き継いで、その言葉を受けて教会もまたその最初期から教え続け、そして学び続けてきたんです。では教会はなぜ教え続け、そして学び続けるのでしょうか。最初は分かりますよね。誰でも分からないことは学んで教えてもらわないと分かりませんから、最初に学ぶのはもちろん分かりますけれども、でもクリスチャンになったからといって、じゃあもう学びはここでおしまい とはならないわけですね。私たちクリスチャンになってからもイエス様を信じた後もずっといつも学び続ける。久留米教会でも今はね、成人化はちょっとコロナの関係でできていませんけれども、幼少は教会学校をやっていたり、もちろん教会学校だけではなくて、こうやって宣教の中で分かち合うこともそうですし、毎週の祈祷会でもそうですし、また牧師が配信している御言葉メールを通して、私たちはいつもいつも御言葉を学び続けているわけですね。私が子どもの頃にいた、前橋教会に通ってましたけれども、小学生の頃にずっと私の担任の先生をしてくれていた方もおじいちゃんですけれども、その先生がね、よく言っていた言葉は、教会学校には入学式はあっても卒業式はありませんという言葉です。折に触れてこの言葉をよく語ってくださいました。クリスチャンになったとしても、教会に集う私たちはずっと学び続けていくんだっていうことですね。じゃあそれはなぜなんだろうかっていうことを、今日は皆さんと、特に4つのポイントを皆さんと一緒に分かち合っていきたいなと思います。一面の下のところにメモに4つ少し記してあるので参考にしてください。まず1つ目のこと、それは、私たちは弱さを持っているから、だから私たちは学び続けるということです。これはですね、今日の聖書の箇所のイエス様と、そしてユダヤ人たちとのやり取りを読むととてもよくわかります。今日の聖書の箇所、ヨハネ福音書ってすごくなんか言葉遣いが難しくて、ちょっととっつきにくいなと思うかもしれませんが、一緒に読んでいきましょうね。今日の場面はですね、どういう場面かというと、イエス様がエルサレムに登ってきてですね、都に登ってきて、そのエルサレムにある神殿で人々にお話をしている時のことでした。まさに神様について人々に教えていた時ですね。でそこに集まっていた人たちは、イエス様の力ある言葉を聞いて、このイエスを信じるようになったっていうふうに、今日の箇所の直前ですね、30節に書いてあります。これらのことを語られた時、多くの人々がイエスを信じたというふうに書いてあります。集まっていたのは主にユダヤ人たちですけれども、このユダヤ人たちはイエス様のことを信じたっていうんですね。そしてそのユダヤ人たちにイエス様が続けてお話になったのが、今日の箇所の31、32節のところです。こんなふうに語られました。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。この言葉についてはまた後ほど触れたいと思いますけれども、先に注目したいのは、この言葉を聞いたユダヤ人たちの反応です。彼らはイエス様の言葉についてこう返しました。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか？っていうふうに答えたんですね。なんだかよくわからない返しというか、なんとなく会話がちぐはぐであるなということは、私たちにもなんか伝わってくる感じがいたします。イエス様は信仰の話をしているのに、ユダヤ人たちはその自由になるって言葉を聞いて、これ解放するとかっていう意味合いもありますので、これになんかピンときましてですね、現実に奴隷状態かどうかっていう話とつなげて考えてしまったんですね。でその自由のない奴隷状態のところから解放される話だというふうに彼らは勘違いしているんですね。でこの勘違いは、当時私たちに比べれば奴隷という存在が、それだけ身近にいたっていうことももちろん理由の一つですが、もう一つ別の問題が原因で、このような行き違いが起こっているんですね。彼らは33節で意の一番に何て言ったかっていうと、私たちはアブラハムの子孫ですって言ったんですね。アブラハムっていうのは旧約聖書に登場するあのアブラハムですね。彼は創世記において神様からの 言葉に従ってですね、まだ見ぬ土地にあなたは行きなさいというふうに声をかけられて、その神様の言葉を信じて出発したあのアブラハム、ユダヤ人たちの先祖ですし、また彼は神様からあなたを祝福すると、あなたの民を星のように多くするということを約束されて、その姿から信仰の父というふうに呼ばれていたんですね。非常に偉大な人物とされていました。そしてこのイスラエルの人たちは、このアブラハムの子孫は私たちというふうなことをすごくこう誇りに思っていたんですね。ですから、あの偉大な信仰の父であるアブラハムの子孫である私たちは、神様に選ばれた特別な民であって、他の民族とは違うんだっていうプライドをすごく持っていたわけですね。ですから、そんな私たちが奴隷になったことなんてありませんよっていうことを、すごく過剰に反応したわけですね。いやいや、待ってくださいよ、そんなあなたたちは自由になる、解放されるっていうけど、そもそも私たちは誰かに従属するようなそんなものじゃないですよっていうふうにイエス様にこう反論したわけですね。で、実はこのことがきっかけで、ここからこのヨハネ福音書のこの後の文章っていうのは、すごくイエス様とこのユダヤ人たちとの論争が続いていきます。ちょっと今日はそこまで読む時間とボリューム的にもちょっと難しいので、今日は割愛しますけれども、この後も彼らはしきりにですね、自分たちはアブラハムの子孫だ、私たちの父はアブラハムだっていうことをしきりに繰り返して言うんですね。そしてそのせいで、せっかく一時は信じたイエス様の言葉がちっとも耳に入らなくなってしまったんです。このやり取りを見てわかることは、このユダヤ人の中に、ユダヤ人たちの中に凝り固まった姿、彼らが大事にしていたのは、自分たちは選ばれた特別な民だっていう、プライドでした。で、それは、せっかく信じたイエス様、神の子であるイエス様の言葉をしっかり、せっかく信じようと思ったのに、それを妨げてしまうほどの彼らのプライドがそこにあったんですね。そして、この姿は何もこのユダヤ人たちに特別なものではないなと思わされるんです。彼らの姿はまさに人間の弱さを表しているんだなっていうことを思わされます。私たち人間というのは、みんなそういう弱さを持っているんだと思うんですね。ともすると、自分のプライド、それだけじゃないですね、いろんな思い込みとか、古くからのこう、何でしょうか、風習とか、そういうものにとらわれてしまって、そこからこう離れられない、どうしてもそこに凝り固まってしまうと、私たちは何か大事なものを見失ってしまうということが誰しもあると思います。で、またこの思い込みに恐怖を与えることで、人の弱さを巧みに利用しているのが、今話題になっている、旧統一教会をはじめとした、カルト宗教というものですね。先週と今週の週報4面に牧師が書いているので、ぜひ読んでほしいんですけれども、旧統一教会をはじめ、そういうカルト宗教っていうのはすごく恐怖を人々に植え付けて、それで人を縛ろうとするわけですね。しかもその本人だけではなくて、何か家族に何かあったら、それはあなたがもっとこうしないからだとかですね、あなたがもっとこうしないと家族が不幸になるぞとかですね、そういう言い方をして人々を縛りつけるわけですね。だからもっと献金しなきゃいけないとか、これを買わなきゃいけないとかっていうことにこう誘導していくわけですね。で、またそういったことを、非常に強い口調で繰り返し聞かせていくことで、もはやそれを聞いた人が何も考えられなくなる、もうそのことしか、そうとしか思えなくなるように、マインドコントロールをしていくっていうのがカルト宗教です。それに疑問を持つことすら悪いことだっていうふうに彼らは植え付けていくんですね。でも、これって被害に遭っている人が特別意志が弱いとか、そういうことではないんですね。これは人間誰しもが持っている弱さ、 そこにつけ込んでいるからこそ多くの人が被害に遭うわけです。ですから結構ね、今コメンテーターの人がいろいろ話していて、どういう注意をしたらいいですかって聞くと、私はそんなのには引っかからない、大丈夫って思っている人は危ないですっていうふうにね、大体言われるのはそういうことです。自分の弱さを自覚しているっていうことはとっても大事なことだっていうことです。私たちはそういう弱さがあるっていうことなんですね。また教会において盲点なのは、自分自身の中の神様のイメージというものすら、時に私たちが神様の御心をつかもうとすることを阻害するものになりかねないということです。自分の中の神様はこういうイメージ、こうしてくださる方に違いないっていうものが凝り固まって、それが学んでいかないでずっと固まってしまうと、別の方のね、こう言ってる、あなたの言ってる神様は間違ってるよなどと安易に人を否定することになりかねませんし、またせっかくね、私たちには想像もできないぐらい豊かな偉大な神様のいろんな側面を見ることを、姿を見ることを阻害してしまうという危険性もあるんですね。私たちは弱さがあります。神様ではないもの、いろんなものに心惹かれて、心動かされて、またそこから抜け出せないで、凝り固まっていってしまう。いつも学び続けていないと、私たちは今日のユダヤ人たちのように、大事な神様からの声かけを聞き逃してしまうことになるのです。これが私たちがいつもいつも学び続けていく理由の一つ目です。二つ目に大事なこと、なぜ学び続けるかということ、その理由は、二つ目は、私たちの毎日はいつもいつも変わっていくからです。皆さん、先週1週間どんな1週間を過ごされましたか？毎日自分が思い描いた通りに過ごせましたでしょうか？私個人の意見を言いますと、私の毎日は決して思い通りにはいきません。特に今我が家には2歳の怪獣がおりますので、思っても見ないことが毎日毎日起きます。テレビのリモコンどこ行ったって言ったら、全く関係ない部屋の棚に綺麗になんかもう最初からそこにあったみたいに収まっていたりとかですね、またこう畳んでしまおうと思ってた次男のズボンをその辺に置いといたら、気づいたらその2歳の三男がそのズボンの片足の部分に両足を突っ込んで、なんかよちよち歩いてどこ行くのよっていうね、なっていたり、またお夕飯の準備をしようと思って冷蔵庫を見たら、野菜室が空いていて、あらと思ったらその近くで、汁を思いっきり滴らせながら使おうと思ってたトマトを三男がむさぼり食っていたりですね。ああそれは夕飯に使おうと思っていたのに、全く思い通りにいきません。我が家の場合はそんな、そういう時期だということもあるんですけれども、でも私たちの人生って決して自分の思い通りにはいかない、そういう毎日だと思うんですね。思っても見ないタイミングで予想もしていなかった出来事が起こる、そういう連続を私たちは過ごしていると思うんですよね。だからこそ私たちは迷うし悩むわけです。でもそんな風に毎日そうやって変わっていく、予想もしない出来事が起こっておろおろしている神様を、私たちを神様はしっかり見ておられます。そしてそんな私たちにいつも御言葉を通して語りかけようとしてくださっているんですね。でもこれは何かぼーっと待っているだけでは、なかなかその神様の静かな声を聞くのは難しい。やはりこれも私たちが学んでいこうと思わなければ、私たちは神様の声を聞き逃してしまって、目まぐるしく変わる毎日をまたおろおろしながら生きていかなければならなくなります。今日の聖書の35、36節でこんな言葉をイエス様は語っています。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である、奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に 自由になる、まあ、なんだかちょっと言葉としてはややこしい、なんかどういうことかなと一見読んだだけではよくわからないんですけれども、これね、こう罪の奴隷っていうと非常になんかすごい恐ろしいもののように思うんですけれども、聖書の中では罪っていうのは神様の方じゃない方を向いている、そっぽを向いてしまうことですから、つまり、さっきのねユダヤ人たちのように、神様以外のものにね何か中心に置いてすっかり歩んでしまっている、そういう状態のことをイエス様は罪の奴隷っていう言い方をしたんですね。奴隷っていうのはいつまでも家にいるわけにはいきません、その用がなくなったらポイッと家の外に出されてしまうかもしれない。つまりそれはどういうことかっていうと、自分が一生懸命信じてこれを大事にしていけば大丈夫だって思って一生懸命しがみついていたものがある日突然、ね、私たちのさまざまな変化の中で価値を全然失ってしまって、そうなった時、あ、一体どうしたらいいんだろうか私はって、まさに家からほっぽり出されたもののようになってしまう、あなたたちはそういう状態になってしまうよってことをイエス様はおっしゃるんですね。だけれども一方、神様の子であるイエス様を信じてこれに従って日々学んで声を聞いて新たにされていくならば、いつまでも脅かされることなく、家からほっぽり出されるような不安に会うこともなく、安心して生きていくことができるんだよっていうことをこの言葉を通してイエス様は語っていくんですね。なんかそれはまるで古い地図しか入ってないカーナビと最新のカーナビみたいな感じがするんですよね。今うちで乗ってる前の車、青のフィットだったんですけど、カーナビを車屋さんに持っていかないと地図新しくしてもらえなかったので、めんどくさくて行かなかったんですよね。そしたらある時なんかどっかを走ってたら新しい橋ができていて、その橋を渡ってたら地図上は海の上を走ってるわけですよ。もうカーナビは大パニックですよ。なんかもうおーってなんかなっていて、もう大騒ぎしていましたね。そうやって私たちは古いね道しか乗っていない地図であったり、そういうものを持っているといざ、ね、知らない新しいものに出会って新しい道に入った途端、はあどうしようってなってしまうわけですね。でもいつも学んで、まあ、カーナビで言えば新しく道を更新していけば、新しい道に出会ってもあ、ちゃんとこの道だったら目的地にはこうやって行けばいいんだよっていうことをしっかり教えてもらえるわけですね。そんな風で私たちは毎日毎日変わっていく、ね、こう道のように新しく変わっていく、そんな目まぐるしく変わる毎日を安心して歩むために、いつも神様から学び続けていくことが必要なんだ。このことが私たちがいつも学び続けていく2つ目の理由です。3つ目の理由、私たちが学び続けていく理由は、真理を知るとき私たちは自由にされていくからです。自分が何かこう普通のねこう生活の中でクリスチャンであるっていうことを言うと、あ、クリスチャンなんか決まりとかあるのとかですね、なんかこれをしちゃいけないとかあるのかなと聞かれることが結構よくあります。あるいはですね、教会来てみたらいいやんって言って誘うと、いやいや私みたいに汚れたものは教会には行けませんとかって、まあね、友達の間だとそんな風にちょっと自虐的にね、冗談を交えながらですけれども、自分はそういうふさわしくないよみたいなことを言ってこう、まあ、言われたりすることもあります。日本においてはなんかどうしても神様を信じるっていうことはどこか何かにこう縛られる、こうしちゃいけないっていうものがこう押し付けられるようなイメージがどうもあるようなんですね。でまあ、そういう感覚の人たちからするときっと今日の言葉は、まあ、不思議な言葉だと思います。31、32節、最初にも読んだところですけれども、私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。有名な言葉です。真理って何でしょうか。まあ、いろいろな言い方ができるんですけれども、いっそ今日はいろいろ難しい説明は割愛しましょう。 ここで語られている真理を知るっていうことは、イエス様の十字架の出来事に示されたあの神様の愛を知るっていうことだと思うんですね。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかったこと、私たち自身は時に神様を拒絶してしまう存在である、そんな罪を犯す存在でもにもかかわらず、一人子を神様があの十字架につけてくださったこと、そしてそのイエス様を神様が3日目に死を超えて復活させてくださったこと、そしてそのことを信じることによって不完全な私たちでもずっと神様とつながり続けていられる、それを知ることが真理を知ることです。このイエス様の出来事、十字架を知ってイエス様のことを信じているときに、私たちは何にも持ってなくても、ユダヤ人たちのようにアブラハムの血筋でとかですね、律法を立派に守ってとか、貧困法制でとか、そういうことがなくても、失敗ばかりしてしまっていたとしても、私たちが神様の目に大事な存在であるっていうことは何にも変わらないんだっていうこと、そういうことを言っているんですね。そこでは人にどう思われるか、ビクビク周りの目を、ね、気にする必要もありません。自分が何か特別な能力や特技を持っていなくても関係ありません。あなたは自分はダメな人間だとか、価値がないとか、失敗したのはみんな自己責任なんだとか、そういうことを言われる必要もない。そういったしがらみから解き放たれる、自由になるって言うんですね。どんな私でも神様にそのままで愛されている、これを知るとき、私たちはさまざまな恐れや不安から自由になって安心して生きていくことができます。真理はあなたたちを自由にするっていうのはそういう意味です。真理を知るときに私たちは安心して生きていけるって、そういうことだと思うんですね。だからこの唯一の真理であるイエス様を私たちはいつもいつも学び続けます。イエス様の言葉にとどまり続けます。私の言葉にとどまるならばってイエス様おっしゃいました。とどまるっていうのはいろんな意味があります。住まうとか、そこに滞在するっていう意味もあるんですね。私たちはいつもいつもいろんなもの、いろんなものが目についてあちこち目が散ってしまうんだけれども、そうではなくて、このイエス様のところにとどまる、イエス様というお家に住まう、そのことによって私たちはイエス様の声を聞き、繰り返し繰り返しその真理を学び続けることで、私たちは自由になっていく。私たちが学び続ける理由3つ目は、私たちは真理を知るとき自由にされていくからです。3つ目まで理由を見てきました。私たちは学び続けます。自分の弱さに流されないためです。私たちは学び続けます。変わりゆく毎日に翻弄されずに安心して生きていくためです。私たちは学び続けます。どんなに失敗しても、どんなに人から言われようとも、一人子を十字架にかけてまで私たちを愛し抜いてくださる神様の愛だけが、私の命の価値を本当に知っていてくださるっていうことを知るときに、心から安心して前を向いて生きていくことができるからです。だから私たちはこの嬉しい喜びの言葉をいつもいつも学び続けていくのです。そして最後にもう一つ、私たちが教会で学び続ける理由があります。それはこの素晴らしい知らせを、この良い知らせを、この素晴らしく私たちには本当に大きくて言い表せないような嬉しい嬉しい知らせを、まだ知らない人に語り伝えていくためです。誰かに語るには、自分がまずたくさんそれを受けて理解して、心と体で理解していかなければなりません。私たちは、私たちを自由にしてくれるこの喜びの福音をたくさんの人にお伝えできるように、やっぱり学び続けていきたいなって思わされるんですね。 今週も新しい1週間が始まります。私たちは毎週の礼拝で、毎週の祈祷会で、毎日の御言葉メールを通して、また自分自身で聖書を読んだり祈ったりする中で、この真理を、神様の偉大さを日々学び続けて、その御言葉に聞き続けていきたいなというふうに思います。それでは最後に一言お祈りをいたします。愛する天の神様、今日の礼拝、また今日の御言葉をありがとうございます。今月は教会学校月間です。私たちはこの時に今一度学び続けること、あなたに聞き続けることを学びました、知りました。私たちは弱く小さく、すぐに分かりやすいものや自分にとってその時に心地いいものに流されてしまいそうになります。しかしそんな私たちが絶えず御言葉に立ち返り、あなたに立ち返り、日々新たにあなたに出会っていくことができますように、あなたに学び続けていくことができますように、どうぞ私たちをあなたが支え導いていてください。またこの喜びの福音を一人でも多くの方にお伝えし、もっともっとこの喜びが多くの人に広がっていきますように、どうぞあなたが私たち一人一人を用いていてください。あなたからいただいている自由に心から感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。